本日ここに令和7年壱岐市議会定例会9月会議の開催にあたり、6月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げます。はじめに停滞する前線の影響により、8月9日未明から12日明け方にかけて大気の状態が不安定となり、県内各地において記録的な大雨となりました。本市においては市民皆様の安全を確保するため、9日午後1時に壱岐市災害警戒本部を設置し、避難所等の対応について協議を行い、警報発令前の午後4時に警戒レベル3、高齢者等避難を発令し、市内各町1カ所ずつ計4カ所の避難所を開設しました。避難者数は11日の午前11時20分の閉鎖までに最大で9世帯17名の方が避難されたところです。その後、10日午前1時53分に長崎地方気象台が土砂災害警戒情報を発表したため、午前2時に壱岐市災害警戒本部を壱岐市災害対策本部に切り替え、夜が明けて周囲が明るくなった午前6時半に警戒レベル4、避難指示を発令し、防災・国市放送等で土砂災害等に厳重に警戒するよう呼びかけました。今回の大雨では県内の複数の地点で線状降水帯が相次いで発生し、期間も数日間に及んだため、県設置の旗岡川観測所では連続雨量471ミリを記録し、気象庁設置の石田観測地点では24時間降水量が観測史上最大となる354ミリを記録する大雨となりました。市内の被害状況については、人的被害はなかったものの、8月末現在で道路災害175件、河川災害9件、農地及び農業施設災害400件、林地災害60件、漁港海岸施設1件が被災しております。被災された皆様並びに長時間にわたって不自由な思いをされた皆様に対し、心からお見舞いを申し上げます。現在災害復旧に向けた諸準備を進めているところであり、今後国県による査定の実施が予定されておりますので、査定後は早急に関係事務手続きを進め、順次復旧工事に着手してまいります。今後も関係機関と十分連携を図り、防災対策及び災害対応に万全を期してまいりますので、市民皆様には早めの警戒や日頃の備え等、さらなる防災意識の向上に努めていただきますようお願いいたします。なお、今回の大雨被害を受け、8月12日からふるさと納税の各サイトにおいて緊急支援として返礼品なしの寄付の募集を開始したところ、8月末日までに約100万円の寄付をいただいております。皆様のご厚情に対し、衷心よりお礼を申し上げます。長崎県の要望活動につきまして、7月17日に長崎県並びに長崎県議会へ壱岐市の単独要望を行いました。大石知事をはじめ幹部職員、そして県議会では外間議長にご対応いただいたところです。本市からは宇瀬県議会議員並びに壱岐市議会を代表して赤木前副議長にもご同席いただき、14項目の要望書を提出いたしました。本年度の要望のうち、重点要望項目として新規項目でもある新しい街づくりに必要な専門人材の支援、有人国境離島法の改正延長に向けた支援、および UPZ 圏外の放射線防護対策施設の整備の3項目についてご説明いたしました。大石知事からは、有人国境離島法は延長だけでなく、中身をしっかりと充実させていくことが必要不可欠であり、国境離島地域の持続可能な発展のため、地方の地方である離島を多く有する長崎県として先頭に立ち、中央に対して改正延長に向けしっかりと取り組んでいく旨のご回答をいただき、8月22日には大石知事、外間県議会議長、関係省の副部長が合同で、額賀衆議院議長、酒井内閣府特命大臣をはじめ、関係国会議員、関係省庁に対して要望活動を行いました。また、UPZ 圏外への原子力災害対策拠点の新設に必要な財政支援については、 離島という特性を踏まえると、国の補助金の交付対象区域は拡大すべきではあるものの、補助金は既存施設の活用が前提となっているため、県が本年度から実施している地震アセスメントの結果を踏まえ、島民が安全に避難できるような環境づくりに力を尽くしていくとともに、国に対しても離島の状況をしっかりと伝え、必要な支援措置がなされるよう県として努力をしていきたいとのご回答をいただいたところです。その他の要望項目も本市にとって極めて重要な事項であり、引き続き協議を重ね、県との連携をより密にして本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。壱岐新時代を作る対話会の開催につきましては、本市では急速に進行する人口減少および地域経済の縮小といった構造的な課題に対し、次の時代に向けた新たな挑戦として壱岐新時代プロジェクトに取り組んでおります。その取り組みの一環として7月12日に壱岐新時代プロジェクト対話会を開催いたしました。当日は高校生から社会人まで幅広い世代の計73名の方々に参加いただきました。前半では高校生によるアイデア発表が行われ、御幣作り体験、海ごみから魚たちを助け出せ、若い世代の人が空き家のことについて協力し住みたい街にする、生き活、生きエテマルシェ2025に向けた取り組み等、地域課題を自らの視点で捉えた創造性あふれる提案および活動について5チームによる発表がありました。なお、このうち御幣作り体験につきましては、8月29日から30日にかけて大阪・関西万博の会場にて高校生3名による来場者向けの体験実施を行ったところです。続いて大人世代からの事例紹介として、壱岐の歴史と歩むウォーカブルな街づくり、空き家活用を促進する互助の仕組みづくり、壱岐の島の観光 DX 推進の取り組み、水産資源を活用した観光地域活性化の取り組みといった実践的な地域づくりの取り組み事例が発表され、世代を超えた情報共有と知見の交流が図られました。後半のグループ対話では、郷の浦、勝本、芦部、石田の各省の重点プロジェクトについて、高校生と大人が同じグループで対話を行い、それぞれの地域の個性や特色、課題を生かしたまちづくりについて、互いの視点を尊重しながら活発な意見交換が行われました。今後もこのような対話会を年間通じて継続的に開催し、幅広い世代から多様なご意見やご提案をいただきながら、壱岐新時代プロジェクトの具体像を共に描いていくとともに、対話を通じて得られた提案や課題認識を政策化、事業化し、競争による持続可能な壱岐の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。航路の維持確保につきまして、ジェットホイールビーナス2の更新につきましては、7月末に独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構 JRTT から航路事業者である九州郵政に対し、共有船舶建造制度における融資の内定が出され、現在建造契約締結のための最終確認が行われております。建造契約の締結が遅れた理由につきましては、ジェットフォイルの更新事例が乏しく、九州郵政への融資において慎重な審査を行う必要があったこと、またこれまでのジェットフォイルとは違うエンジンが採用されたことから、現行エンジンとの機能性能の比較および安全性の確保に時間を要したためと伺っております。今回の建造契約締結の遅れにより、戦果税抜きが当初の78億6000万円から80億8000万円に増額し、新鮮の納期も当初の令和10年の上半期から令和11年の上半期になる見込みであります。現在の運行体制を維持し、持続的な航路運営を図るためには、ジェットフォイルの更新は必要不可欠であり、今回の戦果の上昇について国県並びに対馬市と協議を行い、船体価格の増額分についても当初の負担割合により支援を行うこととし、今回所要の予算を計上しております。今後とも国県対馬市等と連携し、 航路の維持確保に努めてまいります。令和7年国勢調査の実施につきまして、本年度は5年に一度の国勢調査が実施されます。国勢調査は10月1日を基準日として、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。国勢調査の結果は国や地方公共団体が正確な統計に基づいて公正で効率的な行政運営を行うために利用されるとともに、さまざまな統計を作成する上で確固とのできない基礎データとしても利用されています。また企業や各種団体における需要予測や経営管理等を行うための活用や、学術研究機関における研究のための活用等、さまざまな分野で幅広く活用されています。この重要な国勢調査について、正確な調査を実施するために調査員や指導員として多くの市民の方のご協力をいただいておりますことに対し感謝申し上げます。国勢調査では回答者の利便性を高めるために、インターネットを利用した調査が平成27年より全国展開されています。本年はインターネットによる回答率 50% 以上が目標とされていますので、市民の皆様におかれましてもスムーズな調査実施のため、インターネットでのご回答にご協力を賜りますようお願いいたします。全国離島交流中学生野球大会につきまして、国土交通大臣杯第16回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園が8月18日から22日にかけて沖縄県宮古島で開催されました。今大会には全国の離島から24チームが参加し、本市からも選手18名に監督、コーチ、審判員を加えた合計21名で結成された選抜チームが参加しました。行き選抜チームは順調に勝ち進み、準決勝で今回優勝チームの宮古島アララガマボーイズと対戦しました。前線虚しく敗れはしましたが、初出しとしたプレーで3位という好成績を残しました。全国の離島の中学生が一堂に会した本大会に参加した行き選抜チームの皆さんは、野球を通じて島と島の交流を図り、友情を育むとともに、粘り強さや強い心を持ち、島の活性化や社会で自立していく精神力を身につけてくれたことと思います。この経験を生かし、自分の夢や目標に向かって子どもたちが大きく成長することを期待しております。観光施策の推進につきまして、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船およびオリエンタルエアブリッジの4月から7月までの乗降客数は205,299名で、対前年比 102.23% でありましたが、コロナ禍前の令和元年度と比較しますと 79.15% にとどまっており、依然としてコロナ禍前の水準に戻りきれていない状況です。こうした状況の中、本市では対馬市との連携による団体ツアー誘致を目的とした壱岐市・対馬市周遊ツアー送客支援事業、長崎県との連携による本県離島への送客支援を図る長崎島旅促進事業等、国内観光客誘致に即効性の高い施策に取り組んでおります。また福岡市の呼びかけにより、大阪・京都から西の自治体が連携し、欧米豪旅行者や高付加価値旅行者等をターゲットに、西日本・九州への広域的な誘客を図ることを目的に設立された西のゴールデンルート実行委員会に昨年10月から加盟し、取り組みを進めております。本委員会の取り組みの一つとして、8月27日大阪・関西万博会場において、加盟自治体の首長が一堂に会し、西のゴールデンルートのブース出展オープニングイベントが実施され、私も出席し本市の PR を行ってきたところです。今後も国内外の動向を的確に捉え、国内向けおよびインバウンド推進の取り組みを引き続き進めてまいります。国際交流員の招致につきまして、市民皆様の国際感覚の醸成および異文化との交流並びに外国人観光客誘致に向けたインバウンド推進等を目的とし、8月4日付で本市におけるおいて5人目となる国際交流員として、中国出身の 中仁耀さんに赴任いただきました。今後、海外からの訪問客の対応をはじめ、イベント等での通訳、翻訳、学校及び市民皆様を対象とした異文化理解を促進する出前講座の実施、外国人観光客の誘客に関する業務と本市の国際交流及びインバウンド推進に向けた幅広い活動を行っていただきます。神々の島壱岐ウルトラマラソンの開催につきまして、神々の島壱岐ウルトラマラソン2025の申し込みは7月18日受付を締め切り、北は北海道から南は沖縄までの43都道府県から、また今回初めて海外からのエントリー4名を含む100キロ614名、50キロ264名の計878名のエントリーをいただきました。昨年度よりさらに51名多いエントリー数で過去最多となっております。このことは、これまでの本大会における市民皆様のご協力や沿道での温かいご声援等のおもてなしによる大会運営の成果であると考えております。本年度も市全体で大会をさらに盛り上げるため、これまでの大会同様、小学生の皆さんには参加選手への手紙と応援のぼりの制作をお願いし、最後の力を振り絞るランナーの励ましとなるよう、ゴールまで残り10キロ地点以降は500メートルごとにのぼりを設置いたします。また中学生高校生の皆さんには給水所運営等に協力をいただき、先生への温かい激励を行っていただくようにしております。そして本大会にも多くのご協賛を賜り、特別協賛プレミアムスポンサーとして株式会社ファウンテック様から1000万円、プラチナスポンサーとして九州優先株式会社様から500万円、一般協賛で株式会社中原グループ各社様から計120万円、他にも島内外の多くの企業の皆様からご支援をいただいており、改めまして感謝を申し上げます。本大会は、壱岐全島を舞台とした一大イベントであり、市民皆様をはじめ、関係機関、団体皆様の引き続きのご理解、ご協力をお願いいたします。なお、株式会社ファウンテック万谷社長のご尽力により、新春の風物詩である東京箱根間往復大学駅伝競争箱根駅伝において名物の5区山登りで区間新記録の活躍により、青山学院大学の2年連続8回目の総合優勝に貢献され、若の神の愛称で親しまれた若林博樹様を特別ゲストとしてお迎えすることになりました。若林様には前夜祭への参加に加え、ランナーとの触れ合いランにもご参加いただく予定であり、本大会の魅力がより高くなり、大いに盛り上がるものと期待しております。長崎ピース文化祭2025壱岐市大会の開催につきまして、全国的な文化の祭典国民文化祭、全国障害者芸術文化祭、通称長崎ピース文化祭2025が9月14日から11月30日までの約2ヶ月半長崎県全域で開催されます。本市におきましても壱岐市大会としてさまざまな企画事業を行うこととしており、事業内容については広報誌ケーブルテレビおよびチラシ等を通じて市民皆様へお知らせしているところですが、改めて内容をご紹介いたします。壱岐市大会の初日である9月14日は壱岐国博物館においてオープニングセレモニーを開催し、同時に壱岐市を代表する偉人松永安大門生誕150周年記念展を行います。9月27日には本市のメイン事業として TBS 系プレバトの俳句コーナーと、テレビラジオでおなじみの俳人夏井樹先生による俳句を作る街を作ると題した講演会を壱岐の島ホールにて開催いたします。また9月28日には同じく壱岐の島ホールにて区会ライブを開催します。こちらも夏井先生の軽快なトークにより会場とコミュニケーションを取りながら、来場された皆様への俳句レクチャーや作句指導のほか、先生が選ぶ優秀句の発表等、子どもから高齢者まで楽しめる内容となっています。どちらも入場は無料ですが、整理券が必要となっており、8月18日から壱岐の島ホール事務所にて配布しております。なお9月27日の講演会分の整理券は規定枚数に達したため配布を終了しておりますが、9月28日の区会ライブ分はまだ配布しておりますので、 お早めにお求めの上、多くの皆様にご来場いただきますようお願いいたします。この他にも10月には荒野の辻遺跡、国特別史跡指定25周年記念展、11月には壱岐市総合文化祭等さまざまな事業を開催予定でありますので、長崎ピース文化祭2025壱岐市大会の詳細な情報につきましては、壱岐市実行委員会事務局から広報誌等を通じて随時お知らせしてまいります。農業の振興につきまして、今年の九州北部地方は過去最も早い梅雨明けとなり、その後の高温と少雨により農業用ダムおよびため池の貯水量が低下すると、水不足による農作物への影響が心配されておりましたが、一方で8月9日から11日の大雨により農地、農業用施設および農作物等に甚大な被害が発生しております。このような中、水稲については京阪の崩れおよび土砂流入により倒伏被害が一部発生しており、減収および品質低下が懸念されております。またモンガレ病やイモチ病に加え、カメムシ等の発生も危惧されており、引き続き適切な栽培管理が必要となっております。ハタバコについては3月定植後の霜害により、補助によっては生育のばらつきがあったものの、5月から7月は日照時間に恵まれたこと、また病害の発生が例年より遅く少なかったことで、目標収量である250キロを大幅に超える280キロの短収が見込まれております。肉用牛については飼料、生産資材価格等の高止まりが長期化し、畜産経営を圧迫している状況が続いています。このような中、8月に開催された子牛市では、前回6月の平均価格と比較し、3万2000円高の66万5000円となっており、上昇傾向にあります。本市としましては、引き続き、有料系統への更新、および贈答対策等、国および県の各施策を活用しながら支援してまいります。また、11月に県南家畜市場で開催される長崎県和牛共進会に向け、壱岐地区代表牛選考会が9月18日に開催されます。この共進会を通じて、肉用牛農家の生産意欲と経営安定が図られることを期待しております。水産業の振興につきまして、4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は 31% 増の約914トン、漁獲高は 47% 増の約12億8000万円とともに増加しております。これは5月下旬から大型クロマグロが228トン漁獲されたことによるものであります。クロマグロは資源管理のため漁獲枠が設けられておりますが、本年度は資源回復により大型魚の基礎配分が 33% 増枠で配分されております。しかしながら7月上旬の時点で漁獲枠のほぼ上限に達し、残る大型クロマグロを漁獲できなかったため、クロマグロが捕食する大量のイカ類等も釣れず、さらには漁具を切られる被害も発生しております。本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに後継者不足と依然として厳しい状況が続いておりますので、今後も引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら、各施策に積極的に取り組んでまいります。認定こども園の整備につきまして、勝本町における既存の公立保育所及び幼稚園の活用による認定こども園化については、市教育委員会及び長崎県こども未来課と協議を進めております。7月には県による現地確認を実施し、既存施設での認定こども園化についておおむね了承を得ている状況であり、令和9年度の開設に向け、今後も関係機関と協議調整を進めてまいります。なお、郷奈町及び芦部町においても民間の参入を考慮しつつ、関係者皆様のご意見をお聞きしながら、認定こども園の開設に向け引き続き検討を進めてまいります。幼稚園の統合につきましては、昨年度市内7園で保護者説明会を開催し、統合に向けた方針を提案させていただき、保護者皆様からご理解とご協力をいただいたところであり、本年度も8月に保護者説明会を開催し、昨年の保護者説明会でいただいたご意見を参考に、 幼稚園の現状説明と、令和8年度から一部の幼稚園を統合していくことについて説明を行ったところです。具体的には初元幼稚園と霞幼稚園、箱崎幼稚園と瀬戸幼稚園をそれぞれ統合することとしており、統合する園においては土曜日の預かり保育の実施や給食の提供等、保護者皆様のご意見ご要望に可能な限り応える形で進めているところです。なお幼稚園の給食の提供については、勝本保育所で調理し幼稚園へ搬入する計画としており、今回給食提供のための保育所調理室の設備拡充並びに幼稚園備品整備にかかる所要の予算を計上しておりますので、ご審議を賜りますようお願いいたします。今後の幼稚園の統合につきましては、保護者並びに関係される方々のご意見とご要望をお聞きしながら進めてまいります。子どもたちの活躍につきまして、近年の小中学生のスポーツにおける活躍は目覚ましく、各競技において九州大会や全国大会に出場しています。7月26日に開催された長崎県中学校総合体育大会相撲競技団体戦で石田中学校が準優勝に輝き、8月に宮崎県で開催された九州中学校体育大会においてもベスト8の好成績を収めました。また中学生男子ソフトボールではクラブチームの壱岐ブレイブスが8月2日から4日にかけて福岡市で開催された25回全日本中学生男子ソフトボール大会長崎県代表として出場し、ベスト16と健闘しています。さらに8月16日から17日にかけて神奈川県で開催された第16回全日本ビーチバレーボールアンダー15選手権大会4人制で勝本中学校3年の小川慶吾さん、石田中学校3年の横山大志郎さん、堤響さん、江口聡真さんが長崎県代表として活躍しており、中学生サッカーでは壱岐サッカークラブが8月10日から11日にかけて開催された第31回九州アンダー15フットサル選手権大会長崎県予選において準優勝に輝いています。また8月15日から20日にかけて岡山県で開催された全日本女子学童軟式野球大会において霞水小学校6年の松永佳子さんが長崎県選抜選手に2年連続で選出され全国大会へ出場しており、さらに8月1日に開催された第47回全国交通安全子ども自転車長崎県大会において初山小学校の皆さんが昨年度に続き見事団体優勝、個人の部において山口喜一さんが優勝、橋川空さんが準優勝、東空賀さんが3位に輝き、8月6日に行われた全国大会においても長崎県代表として団体の部個人の部ともに健闘しています。このように本市の子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、今後の壱岐市の子どもたちのさらなる活躍を期待しております。消防救急の現状につきまして、熱中症については8月末日までに30名の方を救急搬送しております。特に今年は梅雨明けが1951年の統計開始以降過去最も早くなっており、今後も残暑が厳しくなることが予想されます。市民皆様にはこまめな水分補給を行っていただき、室内においてもエアコンや扇風機等を有効に活用し、体調管理に十分注意されますようお願いいたします。次に県内において怪我や急病で救急車を呼ぶか迷った際の電話相談窓口であるシャープ7119が昨年8月から運用開始されております。本市の利用率は他市と比べて低い状況にありますので、市民皆様には引き続き有効にご活用いただき、救急医の負担軽減及び救急車の適正利用にご協力くださいますようお願いいたします。これから農繁期を迎えるにあたり、野焼き、しくり焼きによる火災が毎年発生しております。草木を焼却する場合は必ず消防署に届けを行い、周囲の燃えやすいものと安全な距離を保ち、焼却中はその場を離れずに確実に消火にを確認いただくと、火の取り扱いに十分注意していただきますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。補正予算につきまして、本議会に提出した令和7年度補正予算の概要は一般会計補正額 マイナス4,439万6,000円、特別会計の補正総額4,891万6,000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、特別会計の補正額の合計は452万円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は257億434万1000円で、特別会計については80億1028万4000円となっております。その他の議案につきまして、本日提出いたしました案件の概要は、令和6年度各出資法人の経営状況等に係る報告5件、令和6年度財政健全化判断比率等の報告1件、指導路線の認定に係る案件1件、契約の締結に係る案件1件、予算案件2件、令和6年度各会計決算認定8件となっております。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。以上をもちまして、6月会議以降の市政の重要事項及び政策等についてご報告いたしましたが、さまざまな行政課題等に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。